こんばんは、小田垣優太です。
入江玲奈です。
まあ、なんかさ、
はいはい、
時間いっぱいあったじゃない、いあるじゃん今この時期。その
自粛、僕はコロナでした
からだし、まあでもかかってない人もさ、
はい、
やっぱ今まん延防止法だったりさ、
はいはいはい、
でさ家にやっぱいるじゃん基本的に。
まあそれそうですよ、うん、当たり前ですけど、
まあ、俺もさ、まあ、ほら業界的にも結構、まあ、レオナ君もそうだしさ、
はい、
みんな出てるからさ、まあ、自主隔離じゃないけどさ、なるべく外とかには行かない感じにしててさ、
はい、
だからさ溜まってたその配信とかさ、ネットフリックスだ、ディズニープラスだとか本とかね、あと買ってあった
本、こんなんて呼ばないで
しょ、あの電子書籍、うん、レオナ君に勝手に買われたやつとかさ
またまた人聞きの悪いことばかり言うな君は
パッと渡したら3個ぐらい買ってる買わされて
何かなんだっけ、何ちなみにな
んだっけな、あのほらおすすめしてくれてた人いるじゃん、
なんだろう、
ほら名前が出てこない、ちょっと不思議なお話をね書く短編小説とか書く人、
星一
とかをおすすめをなんか3冊ぐらい買っといたよとか言って勝手に買ってて、はい、まあちょこちょこ読んでたけど、まああんま進んでなくて、これを機にって時間はいっぱいあるからさ、はい、読まないね、
まあ、読めないんじゃない、読まないで、読めないで
しょ、ね、読まないね、いや、あのね、なんだろう、ね、不思議だよね、多分これみんなあるあるだと思うんだけど、
時間があってさ、活字ってね結局その慣れのが必要だと思うんですよ活字に慣れてない人ってね本当に本を読むことが苦手になってちゃうんですよね、ま
あ、特に
で普段役者ってね台本を読むからね本を読んでる本を読んでる気になってるんですよ、うん、でもそれはあなたたちはセリフとして消化するために読んでるだけであって、物語を一回自分の中に受け止めて分解して脳にしまうって行為ができなくなってるんですよね、
まあ、台本に関してはもう
小田垣さんはだから絵だからね、本は読めないでしょうね、違う読まないって言い方だと自分の意思介在してるじゃないですか、読めないんですよ、
読まないんだよね、小
田垣さん、
なんだろうこれ不思議なもんで、
小田垣さん 100m5 秒で走れますか、
あ5秒、
はい、
走れない、
走れないですよね、
もちろんもちろん、
走らないんですか、走れないんですか、
走らないし走れない、
走らないのか、走れ、いや5秒台で走れますかって言われて、
走れないでしょう、
走れないでしょ
う、わかりませんけどやったことないか分かんないけど走れないでしょ
う、でしょうですよね、
はい、
おそらく走れないでしょう、はい、自分で走ろうと思えばとかじゃなくて単純に走れないと思いますよね、
多分ね、
そうです、空飛べますか、
空、
はい、
まあ飛べないのかな
ですよね、うん、本読めますか
読めないのかな、
読めない
でしょう
ね、読んだことないから分かんない、
ね、読んでるよ本嫌いじゃない、いやだからそういうネトフリとかもさ、
はいはい、
こんなに見ようと思ってたのに、いざ
見ました、俺がおすすめしたルパン、
あルパン、
はい、俺の大おすすめ、
ここで話したんでしたっけ、
話してないんじゃないかな、
ここでは話してないけど、うん、
LINE で俺がおすすめしたんです
よね、おすすめのネトフリのドラマ、
激面白ドラマ
見ましたよ
ルパン、え最後の見ました、
だからこれも5話ぐらいまで見て、
5話まで見てやめ、もうさだってあれ10話ぐらいだって、
だからそうなのよ、それを言ってんのよ、
何切れてんだよ、
あのだから見れる、見たいし、
はい、
時間あるのに、
はいはいはい、
いざもう好きなだけ見てくださいって前に材料とか料理をバンって出されると、まあいやまあいつでも食べられるしみたいにやっぱなっちゃうね、
結局小田垣さんはもう脳が死んでるから、そのあの新しい情報とかコンテンツを受け入れられないんですよ、
結局違うのよこれ、いやでも分かる人多い、
いや分かる人多いです、だってみんな結構脳もう終わりかけてますから研ぎ澄まさないと、
そうなのよ、だから
新しいもの得なきゃダメですよ、
そうなかなかやっぱり時間あるはあるでやんなくなっちゃうもんなんだなと思って、まあ良くないなって思って、自分でも
まあね、うん、
せっかくこんだけね時間あるから、レオナ君ってそれこそあの資格取ったりさしたじゃん、
あ、まあ、お酒のね、
お酒の資格とか、いやそういうの素晴らしいなと思って、
はい、
そういうのやってこうかなって思ってます
へえそういうのってやった結果をここで話すじゃないですか、
そうなんだよな、
そう思ったからギター買ってみてとか、うん、なんか資格取ろうと思ってとかっていう話じゃん、うん、普通、うん、やろうと思ってますって言われてもさ
まあでも
フォロワー200万人いるやつのラジオがいいフォロワー200万人ならこっちも
笑ってくれるかな、
何やったらどうかなとかさ言うけどさ、
そうか3000人このラジオやって
してもいいんだよ、
全然増えない、
そりゃそうでしょ誰も知らないんだよこの番組やってること、メール紹介させてください、
ありがとうございます、
ラジオネームないですね、 多分本名が書いてあるんで、読み上げんときますね、はい。入江さん、小高木さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもラジオ楽しく拝聴しています。突然ですが、私の悩みを聞いてください。
はいはい。
私には付き合って2年になる彼氏がいます。いろいろかいつまんで話すと、うんうん、私と彼氏は1ヶ月に1回しかしません。2人とも社会人で、向こうは実家、私は一人暮らしです。彼の家から私の家は電車で2時間、月に1回家に来るのですが、するのはその時だけです。だいたい週1で遊んでいますが、ご飯食べたりちょっと遠出したりして解散します。24歳の男性ってこんなものですか。真剣に悩んでいますが、お二人のトークで適当に笑い飛ばしたいです。よろしくお願いします。まあでも週1っていうとね、なかなか少ない気はするけどね。
そうかな。俺はそれ
ちょっと月1だよ。月1、
うん、まあ、24歳だから
やっぱそういうのってやっぱりさ、月に1回とかなんか、まあ回数でもないけど、
そう、俺はそう、ね、
気分が乗った時にさ、やっぱするもんだと思うし。
いやでもそれ目的で別にしてるわけ
じゃ
ない
からね。でもなんかやんなきゃやんなきゃって思うとさ、なんかこう楽しくないじゃん。
いやだからその彼からしたら、うん、 そうね、その1ヶ月に1回、うん、その時が本当に多分楽しみなんだと思うよ。
やっぱジョギングっていうのはこう月に1回とか決めるわけじゃなくて、うん、そのやりたい時にジョギングすればいいと思うけどな。
どういう意味
ジョギングの話でしょ。
ジョギングの話、ジョギングの話か、これ。
ジョギングの話でしょ。8年寝る彼氏と1ヶ月に1回しかしませんっていうから、まあジョギングなのかなと思いますけどね。だいたいしかも一人暮らしっていうか、月に1回家に来るのは来るんですが、するのはその時だけっていうからさ。確かにね。やっぱこうデートの時にジョギングっていうのもできないから、なかなかね、家に泊まり来た時にやっぱりこうジョギング、
そうね、
するのがちょうどいいのかな。
もっとやってもいいかも。そしたら、
まあ、24でしょ。
24
もっとやっていいよ。
めちゃめちゃいけるよ。
もうだって猿みたいに走るんだからね。
猿みたいに走るね。何回走ったって大丈夫なんだから
腰痛くなるくらいまで走った方がいいんだからね。全力で。そんなのは24くらいでしょ。でも24くらいって人によって違うから、うん、そう、俺24の時は週7くらい
ジョギングをね、
当たり前だろ、ジョギングの話だろ。
ジョギングね、うん、そうね、
1日に3回くらいしたけどね。
本当に
ジョギングね。ジョギングね。じゃあジョギングの話だろ
今。大丈夫、痛くなんなかった。
いやめちゃめちゃ痛くはなんないけど、うん、もういいかなと思うよね
ダメじゃん。
ジョギングだよ。でもジョギングだよ。
ジョギング飽きちゃったの。
でももういいかなと思って寝て起きるじゃん、
うん、
あ、したいな
ひどいな
ジョギングだよ。
ジョギングね。
でも大さん、ジョギングしたことないじゃないですか。未経験でしょ。ジョギング未経験でしょ。ジョギング未経験じゃん。
何年かに1回はやっぱジョギングするかな。
お金払って。いやほらあるじゃん、そう、マラソン大会とかあるじゃん。そういうとこ行ってお金払ってジョギングしたりすることはあるでしょ。
ジョギングってもう
それは
なんかストレッチだけとか。
あ、走り出しは
するね。走り出しとか、
こう走る準備はするけど、
走る準備とか
準備はするけど、やっぱこう
準備運動だけ隣でしてくれたりとかっていうのは、
あ、ストレッチの試合みたいな。
ストレッチか。
お互いにストレッチしたり
とか、まあ、ありますけど。確かにがっつり
38でジョギングって何回できます。その1日で
ジョギング、
ジョギング1日何回できます。38でしょ、だって。
いやまあどうなんだろう、まあ2、3回
できます。
で、走ると思うけどね。
何キロですか。
確かに1回が何キロ、
1回何キロかによりません、
か問題あるね、
うん。
どう、ジョギングってどうだろうね。3キロぐらい。
いやー、わかんないっす。何の話してます今。ちなみに
キロを1キロ、うん、だから、
キロ1キロだから。は
もうやめようよ。
何言ってんのお前。何言ってんの。まあこんな感じでいかがでしょうか。何笑ってんすか。
おもろいな、
はい。メールありがとうございます。もう一つ紹介しましょうか。
はい、ありがとうございます。
夏木バリンさんからいただきました。
ありがとうございます。
入江さん、小竹さん、こんにちは。
こんにちは。
1月28日2月4日配信分拝聴しました。
おう、
2月4日、西新宿エリアの全く嘘偽りないトークに笑ってしまいました。 私は地方に住んでいるのですが、昔声優志望の友人たちが何人も何人も西新宿から渋谷区に入るあたりのエリアに集中して住んでいて、何度か遊びに行った時のことを思い出します。小田垣さんの生活圏が回を重ねるごとに浮き彫りになっていく感がありますね。これからもセキララで嘘偽りのない楽しい番組をお願いします。
まあね、
まあね、多いか、確かに
多いと思う、あの辺はやっぱり。
あ、なるほどね。新宿から渋谷区に入るって言うと、まあ初台とかのあたりか、
あそこが
中
野区、新宿区、渋谷区のもう境目みたいな、
幡ヶ谷とか、
あの辺がそうね、
笹塚とか、
うん、まあそうかな、
初台とか、
うん、
その辺に住むような人間にはなりたくないって思って東京来たな。
嘘つけよ。
いやいや、あんま、あの辺、あの辺は嫌だった。
あ、本当。
笹塚は絶対住まない
といけない。でもさ、なんか芸人さんとかに人気の街でみたいなイメージあるじゃん。
それこそ俺事務所アトモン入った時って、まだ事務所がね、あけぼの橋ってとこにあったんですよ、うん、都営新宿線のあけぼの橋っていうね、四ツ谷のあたりなんですけど、都営新宿線がだから結構沿線住んでる人多かったんですよ、事務所の人間が、うん、
なるほど、
まあ、あのスタッフもそうだし役者も、うん、で当時その事務所の同期だった男の子が、うん、その笹塚住んでて、うん、なんか都営新宿線で一本だから住んでて、いいん、まあ、その町行って、そのそいつん家遊び行って、うん、家とか見て、うん、で飲んだりして、うん、いい、始発で帰って、うん、帰りの電車で、うん、こっち側に休む。こうなったら終わりぞって思って。
終わり始まりの街なんだから。
って思って、第1話の街じゃん。
まあね、出たよ。
嫌なのだ、第1話の街に住みたくなかったから。
そっかそっか。
まあ、ね、都心に住もうと思って。
まあ、レオナ君は比較的都心だったしね、そのそもそもお家とかが。
もうつっても神奈川ですからね、うちも。
まあ、神奈川のまあいいとこじゃん。
いや、神奈川にいいとこなんかないん
ですよ。なんなのそのスタンス。
ないんですよ。
前回
やめた方がいいですよ。神奈川県の人のよくある神奈川はいいとこだっていうスタンス。
珍しいよね。
やめた方がいいですよ。
よくそういうなんか神奈川のさ、それぞれあるじゃん、はい、川崎、横浜。
はい。まあ、僕横浜市ですよ、一応。
その辺の人大体みんな主張するじゃん。はい、いや横浜、いや川崎でしょ。
一緒。全員揃って田舎侍。打ち首でお疲れしたって感じ。
打ち首でお疲れした。誰
見せんの。同じだって結局。どこ住んだ、
どこに住みたいの。じゃあ
どこですか、どこで、東京で、
東京で。そうそう、やだなって思って。さすがもいい街だけど。
まあ、まあ、だから僕は新宿区ですよ。あ、新宿、しかも新宿区、西新宿とか、うん、北新宿、南新宿とか、俺はとりあえず、まあ、田舎もんなんで、うん、新宿ってつくとこがいいと思ってたから、新宿区何々新宿ってとこに最初住みました。
あ、住んだんだそれで。本当に、
はい、初めての一人暮らし19の時は。
それはすごいね。確かに
北新宿だったかな。まあ、今思うと北新宿って大久保なんですよ、ほとんど。
そうだね。
そう、でも当時は新宿区、北新宿ってとこに住んでるだけで、うん、なんかそう、
確かにね、
東京のど真ん中にいるなって思って。
今どこ住んでんのって言って、いや新宿って言ったら、確かにかっこいいもんね。
まだ本当新宿から歩いて帰れたし、
うん、
それが良かったのよ、俺の中では。
なるほどな、
うん、それが自分の中でのやっぱなんていうの、東京に住むって覚悟だったから。
そっか、すごいな。
で、俺神奈川なんて等しく大したことないと思ってますからね。
神奈川から通えるんだったら神奈川でいいって思っちゃうからな。
いやいや、もうなんか神奈川にいる時点でもうダメですから
。ね、ひどいこと言
って。東京で頑張ろうって言ったのに神奈川にいる時点ダメですから。僕も即
で。まあでもそれはよく入った時もマネージャーとか事務所からも言われたね。
まあ、そうでしょうね、
やっぱり出てこなきゃって。
だからそのだけどみんな自分出てきたくないじゃん、金銭的にも厳しいから。
そう、ね、
厳しいし、実家に住んでた方が楽じゃん、
うんう
ん、そっちの方がいいじゃん、生活もご飯も出てくるしさ、うん、ベッドもあるしさ。でそれを正当化するために自分の住んでる場所がいい街だとか、そこが他の神奈川の中で特に優れてるって自分に暗示をかけることで、住んでることを楽だからではなくていいところだからにすり替えてるんですよね。貴様ら田舎侍は刀を置けば
かなぐさぐさくるじゃん、もう立てないよ。背中からもうバッサバッサ切られた。
背中抜けたのはそっちですから。
もういちいちいち。
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして、小田垣優太です。
入江レオノです。まあどこ住むみたいなって、うん、こう聞かれるけどね、後輩とかから。 最初住む街どうしましょうかみたいな、まあ、いや地元いるやつとかいるからさ。か
でもさそれこそまあいるじゃんさっきみたいなさ、いや、はいはい、地元から通えるんでとかうん、うん、まあ金銭的な感じで、うんうん、まあちょっと離れたところとか言ってもさ、うん、いやそれダメだよって言えなくない？え
マジな話すんなら、うん、実家で帰るなら実家でいいんじゃない？
いいよね全然、
うん、ただそのいいとこだからとか言うなって
あちゃんとそれは
苦しいです、
お金なくて、
お金なくて苦しいんです、本当に厳しくてだから実家にお世話になってないと生活ができないんで、ご飯も出ますし、その家に帰ればあの家族もいて寂しくないし、そのお父さんお母さんがちゃんとまだ働いてるからその僕の生活も出してくれてるんです、ね、家にお金いるなんて言われないから楽なんです、うん、だから住んでるんですって言ったら、あもうそれはいいと思うよ、
利用しなさいと、いい
それもう何でも利用しなさい、うん、身内だって肉親だって何でも利用して、それであのお金を貯めたりね、うん、無駄なバイトする時間をお芝居に当てたりすればいいんだから、うん、ただ俺は地元好きでとかいやこう湘南ってマジで住みやすいから湘南に住んで住みたいから住んでてみたいな、
10年前の俺
たまってろよバカタコ
15年前か、湘南って結局全部揃うんだよねが口癖だったから
で言うじゃないですか、だからそれはすごらは許せないんですよその自分のその弱い部分を隠すための口実で、うんうん、この土地が気に入ってるとかこの町に住みたいとか
よかった
嘘つきじゃんそんなの、
こっち来てからレオラ君と出会ってて、
でも俺出会った時まだ湘南住んでましたけどね、
住んでない住んでないよ、
いやほら友達の家にさ居候してたじゃないですか、
あ、はいはい、
友達のお姉ちゃんの住んでた部屋に居候して、
うん、住んでって言われたからね、
見たことないエアコンのついてる
牢獄の部屋に
座敷牢みたいなとこに住んであれはあれでいいと思うんですよ、なんか文豪みたいでなんか東京ど真ん中じゃないですか割と、
そうだね
ど真ん中で、うん、文豪の部屋みたいなの住んでたじゃないですか、うん、あれはね俺悪くないと思うんですよ、
あ本当
文豪
そうね、あの時はそうだった、
でもあれも金なかったからじゃないですか結局は、
そうだね、
だって金あったら自分で家借りるけど、うん、金借りないから借りずに、
まあ、シェアで
曲がりしてたわけじゃないですか、ね、うん、その後一回実家帰りませんでしょ、なんか
あ帰った一瞬ね、
追い出されて
追い出されて、そう
1年2年
1年、いやいやそんなには行ってないけど、
いやいや行ってました、だってその後俺が谷口と住んでた家を出てそこに小田垣さん入るまでだから、うん、それ1年2年ありましたよ多分、
あそうだっけ、うん、いや1年経ってないぐらいかなな
んででも地元帰ったんですか、
いやだから追い出されて、
はい、
なんかそのすぐに家見つけられなくて、
ほうほう、あちゃんとその地元が好きからだからじゃなくて家が見つけられなかったからですね、
で
初期費用もなくて
戻ってみたのよ、
うん、戻ってみて
たらもう居心地がやっぱ湘南
じゃあもうそっちで働きなそっちで働いてなんかシラスかなんか取ってさ知らねえけど生で食えるシラス食って売ってその日暮らしの銭稼いで60ぐらいまで日焼けしてろよ
いいだろ、まあまあそれいるんだからあんま言わない方がいい
ぞ、まあまあいるから僕なんですけどねまあまあまあどこに住むとかはね割と大事な選択ですからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、先々週ですか、はい、コロナでお休みいただきまして ねちょっとこう大変申し訳なかったんですけれども、もうまずね喉の違和感なんですよ、痛みとかっていうよりかは起きてまずあれなんか喉変な感じするなっていうさ、うん、でその変な感じするんだけど多分これがね3年4年前だったら俺、うん、まあとりあえず薬飲んで仕事行くかってなんだよ、しかも仕事のあったの俺は、うん、仕事の前日の夜だったから、
うん、
まあでもとりあえず薬飲んで仕事行くかって思ってたんだけど、さすがにこの時期じゃん、
あーそうだね
でしかもその前の日に事務所のマネージャーからえのきさんがコロナだったんだけど、えのきさんも喉に違和感感じて検査行ったらコロナだったんですよねって言われて、
聞いてたんだそういう話を、
あじゃあ一応やべえかもなと思って、とりあえず事務所電話して、うん、すいませんちょっと実は喉違和感あってって話したら、はい、うん、あじゃあとりあえず一回し審査受け審査じゃねえや何診察あ検査
検査 PCR 検査、
ね、PCR 検査ね、はいはいはい、受けてくださいって言われて、うん、あじゃあそうしますっつってさ、とりあえず受けなきゃいけないけどどうやって受ければいいか分かんないじゃん、
いや分かるけどね、
どうやって受けるか分かんの、
俺も受けたもん、受けるってまあよく受けるからさ、
どうやって受けたの、
俺は、うん、その飛び込みで行けるところを探して、
はいはいはい、
まあ、調べれば出てくる
から、あ、それどうや、俺分かんないよ、保健所かけたのよ、
え
保健所に どうしたらいいですかって言ったら、とりあえずじゃあ住所教えてくださいって住所言ったら、 最寄りのそのここの病院なら行けますよって、
まあ、確かに保
険俺これが正当法だと思ってんだよね。
いいかもね、
だじゃないだってさ受け入れてくんない病院もあるわけじゃん。急に行ったらさ迷惑じゃん。ネットの情報の飛び込みで行けますみたいなのだけを信じてさ突然行ったら迷惑かもしんないじゃん。だってその病院にはもしかしたらすごく重病の人がいてさコロナの疑いがある人が行くことによって迷惑かもしれないじゃん。だからまず何だよ何フードのパーカーの紐噛むなよ。なんでパーカーの紐噛むの何してんのそれは一体耐え耐えしろ
ってその通りだな。でしょ確かに。
いやだから保健所の方に連絡して正しいところを教えてもらうのが一番いいじゃん。
公式じゃないけど
でしょ。小高さんどうやって
言う。いやだから俺はそれ大変だったのよ。
どうやって言ったんですか。
俺はネットで調べて、はい、PCR 検査
勝手にね勝手にね勝手にネットで調べて
でしたら
誰が書いたかもわからないネットの情報を見て
ここいいですよみたいな、はい、書いてあったから飛び込みで行けますよって、は
い、勝手なな勝手なねなんいつの情報かもわからない勝手な情報
を言ってる人いるなと思って、はい
飛び込みで行ったんですね。
飛び込みで行ったら
もし小田垣さんが本当にコロナで、うん、陽性でその病院にね、うん、絶対にコロナに移れないような人が入院してたとするじゃないですか、うん、そこに急に行ってね、うん、小田垣っつうもんだけどPCR 検査よろみたいな感じで言ってさ菌を少しでも撒き散らかしてさ移ってしまったらどうするんですか。
そうなん
です。電話しましたか事前にまず。
いや飛び込みでいい
って飛び込みでいいって誰が書いたか分かんないネットの情報便所の落書きそれを信じて行ったんですね。僕は保健所に電話して行っていいか確認してから行きましたがさっきなんて言いましたか。おお PCR のこと分かんないんだ分かるけどねって言いましたね。
そこ
分かったふりになってるだけじゃないですか。
そこ詰めてんのか。
あなた分かったふりになってるだけじゃないですか。
えどうだったそれで。じゃあその公式にさ保健所から教えてもらったところは
まだ詰めてる途中です。
どうだったんだよ。
まださっきの俺への失礼を詫びてもらってますわかんないだろみたいなバカにしましたね。バカにしましたね。
いやいや俺のだって別に間違ってない
。間違ってるかどうかじゃないんですよどっちがより人のことを考えられてるかって話でしょ。
どうだったのよ。
僕は人のことを考えて保健所に連絡してその病院紹介してもらいました。病院電話しました。したら病院で来てほしいんですけど、うん、なんか中入んないでください。
え？怪しいな。
どうしたらいいんですか。何で行きます、うん、あ車でじゃあ行きます、うん、駐車場止めて、うん、車の中で受けてくださいって言われて。
すごいね。
普通だったら多分ちょっとイラッとするでしょ俺はもしかしたら中にね、うん、その絶対にコロナの陽性の人と関わってはいけない人がいるかもしれないでしょ。あだから俺が車の中で PCR 受けることでその人の大事な未来を守ることができるんだ。一方その頃小田垣さんは飛び込みでネットで誰が書いたかわからない飛び込み OK のものを信じて急に行って小田垣っつうもんだけど
そのスタンスなんだ
PCR よろこと言うんでしょ。
言ったね。
それは本当ありえないなと思うから僕はもうはい喜んで車の中で受けさせていただきます。
はい、
で車で病院まで行ってさ。
すごい。ほう
まあ、でも PCR って受けたことあったから何やるかは知ってるじゃんか、うん、でもねその俺が受けた時ってその唾液を出すんだけどその出すっつってもさなんだ小指のほんと爪ぐらいの量を出してくださいって言われた記憶だったのね、
うん、出すんだ自分で。
でそのスポイトみたいなのに入れてさ、はいはいはい気持ちだったんだけど行ったら小指の第二関節ぐらい
まあまあだね。
どっちを第一と呼ぶかによるんだけど、
まあまあまあ、
爪側を第一だとした場合、うん、あの手のひら側が第二ね。で第二関節ぐらいまでの量の唾液をこのスポイトに入れてくださいって。
すごい、ね、
あの渡されてさ「分かりました」で車戻るじゃん、うん、でさそんだけの量入れろって言われたら結構出さなきゃなって思ってさ、うん、とりあえずこう唾液貯めるじゃん、
うん、
まあ第一陣だと思って。スポイトにベーって入ったらさ、うん、一撃で小指の根元からやられて
さ唾液の量多いんだなあれはなく分泌量が
出たなって思って
そこはどうでもいいけど
持ってったらさ、うん、ジョイさんがさ、うん、いっぱい出ましたねっつって
入ってくよ
なんと、今日ここで終わりです
敗戦納豆爆弾
おかしい
よ海鮮ネットワーク
一回収録しないだけでこんなに衰えるものかね。
ちょっと混乱しちゃった今。
収録一回飛んだだけですよ。
めちゃめちゃ
混乱しちゃった
今。一回飛んだだけでさ、ごめん
こんなできなくなるラジオ。すんごい下手になってますね。
びっくりしちゃった。
先週もなんかバイバイの挨拶忘れてた、名前言うの忘れてたしさ。なんかどう、まあ、こんなにダメになりますか。
そんな形式ばったの、まあ、いいんじゃないの。エンディングの時間だよ。そうさっきのごめんなさい。
そうですね、
はい、
謝れることが大事ですね、はい、ミスをすることは悪くない、はい、謝れないのが悪い。
でもさっきさ言ってたけどさ、
はい、
車の中だけじゃないの、結局言ってんのね。
なんかその、ま、なんていうの、リンガーハットのさテイクアウトみたいな、ちっちゃい俺の知ってるリンガーハットだけかもしれないけど、ちっちゃい窓みたいなの開けて、そこからこうテイクアウト出
して、ドライブスルー的な。
あ、違います、その
多分そうだとみんな思ったと思うけど、
ちっちゃい窓口みたいなところからその PCR 検査されて、で車の中でやって、
ま、じゃあ本当非接触なんだね。
そうです、そうです。
それは素晴らしいわ。
もう結果ね出たら陽性でしたから。
そうなんだよ、はい、よかったよな。
お休みいただきましたけれどもね、うん、番組ではメールをお待ちしてます。普通た番組への感想なんでも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brans.jp でございます。
はい、お願いします。
まあ、ちょっとまだまだコロナ予断ならない状態ですからね。
そうですね、まだまだ、うん、皆さん気をつけていただきたい、ね、
本当いつ自分がなるかも分かりませんから、
はい、
常に自分がかかってるんだろうということを想定してですね、うん、人のことを考えて、自分は知らないかもしれないけれども、自分が、持っていったコロナウイルスで人を殺してしまうかもしれない、
う
ん、そのために、自分のためにね外に出ないんではなく、人のために、
う
ん、
人のため、そうそう、
なるべくね人の多いところに行かないとか、
はい、かもしれない運転ですね、
いろんなことをする、
うん、移しちゃうかもしれない。
それは今僕を小高木さんに言ってます
ね。そういうのをみんな守って、
小高木さんに言ってます。
僕をの後ろにもいっぱいいるよ、
僕の
後ろにもみんなに対してね。
あなたみたいな人がねちゃんと人のために動けるんですかって話なんですよ。
動けますよ。
動けてなかったわけじゃないですか。ダメですよ、小高木さんのことも見てる人たくさんいるんですよ、
う
ん、
そうですね。
いや、もうあなたは見てる人もいっぱいいるわけですから、
うん、ダメです。
ちゃんと飛び込みで病院行くなんてことはくれぐれもせずね。
そうですね、
ダメですからね、うん、絶対気をつけましょうね。
はい、わかりました、すいませんでした。
今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信3月の4日です。
はい、皆さんまずは保健所に電話、
はい、
お願いしますね。皆さんです、ね、そうです、人に迷惑をかけないように、はい、共に生きていきましょう、
はい、
また会いましょう。
お相手は小高木優太ってのだから、また忘れてるんです。
いいじゃん。
いや、よくないですよ、誰が喋ってたか分かんないでしょ。
ごめん、
こいつ誰だろうなってなるじゃないですか。一回収録しないだけでこんなできなくなるかね。一回だけだよ。
ごめんなさい、ごめんなさい、
こんなできなくなる。部活じゃねえんだからさ。全部忘れて何したの、遊んでたの。
髪がないと、髪がない
と、ずっと遊んでたのか。
髪見ないと
遊んでたのかな、長木さんは。家で引きこもって何したのか。困っちゃうよ。
ごめんなさいね、お相手は小高木優太と
入江玲奈でした。
バイバイ。
バイバイじゃねえよ、バカ。